ちくわ男爵の教養2。鼻の穴からちょろちょろ。こんにちは、ちくわ男爵です。ラブラブというのは時に二人の大人脳を退化させるのだなとつくづく思うわけでして、先日ベッドで抱き合いながら彼女にちょっとした夢を問いました。一面青空の下でセックスしてみたくない？見上げるとただ青空、流れる雲と汗、そして二人は全裸。そんな男のロマンを語ってみたのですが、思ったほど彼女はバカではなかった。彼女はすごくまともに言うんです。
それってただの青缶じゃん。
はと気づきましたが、私は説得します。君は大自然と一体になる行為にロマンを感じないのか。君は僕に抱かれるのではない、この大自然に抱かれるんだ。バッターの生涯。男は生まれながらにして一本のバットを持っている。言うまでもなくボールは二つね。そんな男の生涯を野球に例えてみると、人生の縮図が浮かび上がってきます。何歳になってもバットを振り続ける男のサガーを見ていきましょう。10代半ば、練習生時代。中学のうちはグラウンドにすら入れてもらえません。本や友人の話から知識だけは習得していて、早く実践したいとうずうずしている頃です。自分のキス顔を鏡で確認したり、布団を相手に腰の動きを練習したりといった屋内練習に励みます。天井まで飛んだなど、素振りの凄さを自慢し合うといった間違った方向に走るのもこの頃です。高校生になると知識としてのバッティング能力はさらに高まります。しかしメンタル面が追いつかず、なかなかヒットに恵まれません。この頃の男子は未知なる女子を実力以上に恐れる傾向にあり、最初から精神面で女子に負けています。10代後半から20歳前後、オープン戦。セレブの生態。次に学ぶのはセレブの生態についてです。皆さんはセレブを見たことがありますか？おそらくテレビで見たなんて人はいるでしょうが、実際に見たことがある人は少ないと思います。そのため謎が多い生物と言われています。私自身もほとんど遭遇したことはなく、マンションの一室を貸し切って裸の男女がくんずほぐれつするパーティーぐらいでしか会ったことはありません。でも油断は禁物です。まれに麓まで現れるので、その時に備えてセレブの生態を学んでおけば、いざという時に慌てたり戸惑ったりせずに済みます。これからセレブの特徴を挙げるので、よく覚えておいてください。まずは見た目に分かりやすいメスセレブの特徴から学んでいきましょう。チンチンにキャッチコピーをつける。燃える闘魂といえばアントニオ猪木、不沈艦といえばスタン・ハンセン、そして百獣の王といえば畑正則。異名がつくだけで箔がつきます。その人自身が大きく見えます。異名は強さの象徴。だから、もっと立派に見せるために、あなたのチンチンにも異名やキャッチコピーをつけませんか？好きな呼び名があれば、ぜひ使ってあげてください。シャイな暴れん坊。可愛さと強さを合わせ持った名前です。続いて、隠されたテポドン。
先生、今日はどんな野生動物を観察するんですか？
今日はですね、ニートを観察したいと思います。
ああ、ニートですか？
はい、ニートです。
もうこの部屋にいるんですか？
はい、この部屋にいるので見つけてみてください。
何もいないですよ。あ、いました。布団から顔を出しているのがニートですか？
そうです、あれがニートです。ニートの生息地は主に実家の自分の部屋の布団となっています。
布団から顔だけ出してテレビゲームをしていますね。
栃木のちくわ男爵の教養の第一作で、頭に心のをつけるとすべてがきれいに聞こえるという話をしましたが、栃木県出身の上田則次氏より、頭に栃木をつけるとすべてが庶民的になりますというレポートをもらいました。上田則次氏はこう言っています。
物とか人とか褒めたりするときっていろんな言葉を頭につけたりしますよね。ところが栃木って言葉は頭につくだけでどんな素敵な言葉も確実に2ランクダウンさせることができる魔法の言葉なんですよ。
そうなんですか？それでは上田則次氏にいろんなものに栃木のをつけてもらいました。見てみましょう。栃木の自由の女神、妖怪っぽい名前。昔の人は変わった出来事や異常現象など理解不能な不思議なことが起こると、それを妖怪の仕業としてきました。妖怪のしたことにすることで不思議な現象も納得ができたんです。例えば枕返しなんて妖怪はただ枕を裏返すだけ。寝ている時に自分が無意識にした行為ですら妖怪のせいにしてしまっていたんですね。でも妖怪の仕業にしてしまえば丸く収まるもの。そこで私は思いました。世の中の理解しがたいものは妖怪のせいにしてしまおうと。ではどういう妖怪にしてしまうか。要は呼び方なんです。例えば座敷女、新しい護身術。物騒な昨今、我々は一歩外に出れば常に危険にさらされていると言っても過言ではありません。そんな中で被害に遭いやすいのは弱い子供や女性たちです。体力的に男性よりも劣る子供や女性は狙われやすいのです。では力の弱い女性や子供には立ち向かう術はないのでしょうか。自分の身を守るために格闘技や武道を習ったりするのも良いのですが、誰でも身につけられるものではありませんし、習ったところで男性にかなうわけでもありません。護衛のための道具を常備するのも可能ですが、人に強いダメージを与えるものは常備すら禁止されています。しかし諦めてはいけません。今日は身近にあるもので、遅刻の言い訳。やんごとなき理由があればある程度のことは許されるものです。しかしその理由が曖昧であれば、逆に人の逆鱗に触れることもあります。今日は日常的に最も理由を求められる回数が多いと思われる遅刻の言い訳について学びたいと思います。私、本当に目覚まし時計が止まって遅刻したとき、正直に話したのに嘘つき呼ばわりされたことがあります。いっそそれなら嘘をついて丸め込んだ方がいいじゃないかと思いました。そこで皆さんと一緒に遅刻の言い訳を学びたいと思います。遅刻の言い訳レベル1。よくありそうな言い訳を壮大にすることで相手を威圧しましょう。
その1、
目覚まし時計が爆発いたしまして。
今日のおかず。一人暮らしの男性必聴、簡単なおかずの作り方の紹介です。一人暮らしの男性の方は時間もなく外で買うって人も多いかと思います。でも買ってばかりだとお金がいくらあっても足りませんよね。30分で4000円という安いところもありますが、衛生的じゃなかったり自分の好みじゃない場合もあり、結局損をするってことになりかねません。普通にちゃんと買おうと思ったら第1枚は飛ぶものです。そこで今回は安く作れるお手軽おかずレシピを紹介します。最初はありものでおかずを作っちゃおうのコーナー。
中1英語の日本語訳で喋ってみる。中学1年で最初に習う英語は基本的なもので、物の名前を覚えたり簡単な挨拶のみでした。しかしそんな単純な文法を会話形式で展開するもんだから、なんだかコミュニケーションのあり方として間違った構図を描いてしまうのです。あの英語の通りにコミュニケーションを取ると大変なことになります。今回は中1英語風に日本語で会話したらどうなるかを試してみたいと思います。
おはようございます。お元気ですか？
おはようございます。
カーリングのルール。レディーズ&ジェントルマンの皆様なら一度はやってみたいスポーツがカーリングでしょう。中腰の姿勢から投げるツルツルした丸くて重いもの、ファンタスティックですね。カーリングは体力、持久力が重要視されないスポーツであることから、身体能力を問わず誰でも挑戦できるスポーツとして親しまれています。でもルールが難しそう、そう思っているのではないでしょうか。そこで今日はカーリングのルールを簡単に説明したいと思います。きっとカーリングってこうに違いないよ。
基本ルール 1チーム3人で2チームで